どうも、おはこんばんにちは、青です。2022年9月4日、8日の青色声日記始めていきたいというふうに思います。はい、クッパの日ですね、今日はね。と言っても、朝もね、実は今日レコーディングしていて、まあ、本日2度目ということでね、いかがでしょうか。やっぱりね、僕、朝の時のレコーディングのね、聞き返したんですけど、声がなんか、いつもと違うというかね、うん、なんかこう、奥行きがない。まあ今奥行きあるのかって話なんですけど、奥行きがない、声で。しかも妙にね、テンションが高いというね、そんな声のトーンでお送りしていましたけども、夜なのでね、まあ奥行きのある声で奥行きのあるってなんか全然わかんないですけど、お届けできたらなと思っております。はい、いやー、今日も今日とでいろいろありまして、まあ昨日お昼ご飯をね、僕の1年後輩のやつとね、一緒に飯を食ってたんですけど、今朝そいつ体調悪いっていう始めて、で病院に行ったらコロナだったということでね、まあそう、まあ僕の今のテンションからもしても全然体調悪くないのであれなんですけど、もし僕がコロナ感染してたら、同じ箸で、シンジ君とか、ユキネとかと一緒にご飯食べてたので、二人も感染してることになっちゃうんですよね。そう、非常にまずいなって思ったんですけど、まあ、多分、後輩と一緒に飯食った時も対角線上に座ってたし、かなりテーブルも広い、やつだったので、まあ、多分大丈夫だと思うんですけどね。でもやっぱこういうのって心配ですよね。やっぱりコロナの時って万が一ってことがね、ずっとこうくっついて回るもんだから、なかなかね、神経すり減んなきゃいけないですよね。まあ以前僕が、の両親がコロナになった時に上司に報告をしたら、みたいな感じにね、された人と、あとは、連絡ありがとうって言ってくれた人といましたけど、まあ僕も今回、その連絡をしてもらって、っていうのではなくてね、まず一言ね、やっぱり、ほうれん草って勇気ある行動ではあると思うんでね、まずそこにちょっとありがとうっていう言葉を、まあ、声かけるってことをね、意識していましたけども、やっぱりこの、なんて言うんですかね、普段の生活の中で、これはやっちゃいけない、やらないことリストみたいのを、まあ、いくつか持っておくと、やっぱいいですよね。こういう時にやっぱり、こう、思い出すというか、まあ、今回、まあ、僕はその一つがね、まあ、コロナの一件の、その声のかけ方みたいなところありましたけどね。まあそんな彼がね後輩がね、マッチングアプリを最近始めたそうでねえ、マッチングアプリを始めたそうなんですけど、ちょうどね、今週だから土曜か日曜かに会いに、初めてそのマッチングアプリの人と会う予定だったらしいんですけど、まあね、彼コロナになっちゃったからもう会えないと思うんですけどね、まあ、延期なのかな知らないですけど、で、まあ僕初めてその友達からマッチングアプリをしてるって話を聞いたので、なんか新鮮な、こういうのってひた隠すものだと思ってたんで、こう公開、公にこう公開しながら話してくれたのでね、なんか面白いなと思っていろいろ根掘り葉掘り聞いたりとか、プロフィール写真とかプロフィールまで見せてもらったりしたんですけど、プロフィールはやっぱりなんかすごいさっぱりしてて、なんかテンプレートでやるんですってね。 で、なんか YouTube とかで、どういうプロフィールを書いた方がいいかとか、調べて書いたらしいんですよ。そんで、なんかまあ彼、某マッチングアプリ、ウィス使ってるみたいなんですけど、ウィスって、まあいろんな条件検索絞れたりするんですよ。まあどこどこに住んでる人っていう条件とかね、兄弟構成も絞れたりして、でその他にもいろいろあるんですけど、自分のプロフィールのところに、まあ初めてのデートどっちがお金を払うか、割り勘か、男性の方が多めに払うか、女性が払うか、男性が払うか、全て払うか、あとなんだっけ、まあその時々で考えるみたいな、女性が全て払うはなかった気がするけど、っていうね、選択項目があるんですよ。で、なんかその攻略本によると、マッチングアプリ攻略本によると、男性が全て払うに、チェックを入れとかないとダメなんですってね。知らなかったですけど、そんなの。僕も実は一時期やってたというか、まあ、目的としては恋愛というよりかは、同じ趣味を持っている、人が、まあ、どれだけマッチングアプリに登録しているのか、っていうのが知りたくて、まあ、一時期やってたりはしたんですよ。で、でね、まあ僕もその仕組み知ってたので、なんかこの男性が全て払うっていうのにチェックしてるのがいいっていうのを全然知らなかったんです。で、僕なんかは最初から向こうが男性が全て払ってくれると思ってくるやつ大嫌いなんで、そんな腐った少年のやつなんて大嫌いなんで、いや、いざそのあった、なんかこうご飯食べるとかなった時にちょっと多く払う、あるいは全部払っとくとかなら、もう社会人になった今ならいいですよ。ただ僕が嫌なのは、その最初からおごられる姿勢で来られてるのがムカつくんですよ。まあ、大体のね、女性を今敵に回したかもしれませんけど、これはっきり言うとそうなんですよ。なので毎回その男性が全て払うみたいなチェック項目とかってあったとしたら、もう必ずそれにチェック入れてる人は全て外してたんですよ。もうそういう人の、そのそういう性格嫌なんで、僕が前に、数年前ですか、3年前くらいに、まあ、後輩ちゃんとかとこう、まあ、友達関係でこう一緒に飯食った時に、まあ、僕とかがね、まあ、一番年上なのもあったんで、まあ多く払うのはね、まあなんとなく、もうそのルールも全然理解できないですけど、まあ年長者が多く払うっていうのは、まあなんか、まあなくはないのはわかるんですけど、喫茶店行った時に、その後輩ちゃんが、ここは払ってよ、みたいなことを言ってきたんですよ。で、超ムカついて。は？お前ね。わかるけど、気持ちはわかるけど、うざと思って、もうそっから夜をおごってあげようと思ったんだけど、絶対きっちり割り勘にさせたんですけど、そういうのがね、僕嫌なんです。僕の話はいいんですけど、なので、なんかそういうのが嫌だと思ってる人もいるんだぞと、マッチングアプリには。っていうのは、ちょっとしておいてもらえたらな。まあ、誰にしておいてもらうんだかよくわかんないですけど、っていうのはね、ありますよね。なんで、まあ、マッチングアプリの話ってなるとね、また僕結構いろいろ話せると思うんですけど、もう、結構今回、今まで話してこなかった話じゃしちゃうと、あ、 そもそもね、マッチングアプリって意外とね、知り合いいますよ。僕が、やってた時なんか、小学校の友達とかいてね。で、LINE のアイコンも、マッチングアプリのアイコンも、同じアイコン使ってたりとかしてね。まあ、その人は、僕が小学校の頃若干いじめてたっていうか、まあ、いじってたというか、まあ、僕全然人いじることなかったんですけど、そいつだけちょっと性格的にあまり好きじゃなかったので、まあいじってたんですよ。そしたらなんか親にチクられて、親経由でなんか怒られて、それ以降すごく下手に回ることでそいつを持ち上げてあげる演技をしてたんですね。まあそれでそのすごくご機嫌を取っていた。それでまあ償おうと思ってたってとこがあったんですけど、まあそいつがマッチングアプリやっててね。でまあまあ速攻でブロックしたんですけどね、まあ見つからないようにね。まあ結構いますよ。あとは全然仲良くはなかったけれども、サークルの友達じゃないね、サークルにいた人とかも全然いたりとか、あとは大学院の先輩で、結構まあ綺麗なね、美人とか、まあモテそうな可愛い感じの先輩だったんですけど、おとなしくいそうにね、すごくまあいわゆる清楚みたいな感じの見え方してたんですけど、実際アプリのプロフィールにもうめちゃくちゃぶりっこなプロフィールをバーって書いてて、あちゃーと思ったね、エピソードってのもありまして、意外と知り合いいるぞというのを、特にまあでも都内に限らずですかね、まあ結構居住地絞れるじゃないですか、あれだから意外といるんだぞって、まだ東京だとなかなか見つかりにくいのかなって思うんですけど、いろいろこう、例えば僕なんかは建築とか、まあそういうのに興味関心があるので、ね、そういうのの条件をこう一個一個絞っていくと、意外と同業者っていうか、なんか同じ畑の人、あるいはまあ知ってる人とかが意外と出現するんだよっていうね、こともね、ちょっと頭に置いておいてもらえればなと思います。でまあ意外とマッチングアプリの話めっちゃ今まで知ってこなかったんですけど、結構できるので、続けるとなんていうんですかね、なんかこう僕は向かないなって改めて思ったんですよ、マッチングアプリ。なんでかっていうと、まあ、理由が2つあって、で1つはそもそも恋愛しようっていう思いで集まってる人がまあ多いわけじゃないですか。もう遊びで登録してる人ももちろんいるけれど、まあ、ダンスいるけれど、まあまあまあ5割は少なくても恋愛やろしたい、いい人を見つけたいっていう人が入ってきてるじゃないですか。で僕はなんかスタートがそこなのがまずすごく向かないなって思ったんですよ。恋愛しようっていう意気込みで来られると、嫌だのもそうだし、僕もいきなりそこに立とうとするのって難しくないかななんて思うんですけど、どうです、皆さんは。僕はね、ちょっとね、向いてないなって思っちゃったんですよ、そこは。よく世間一般で言われるのは、友達になっちゃうとそこから恋愛に発展しにくいなんて人多いと思いますけど、僕は分かんなくて最初からなしの人は友達 最初からなしの人は友達になってもなしだし、友達になってなくてもなしなんですよね。最初からなしってどこでジャッジするのか、まあ置いといたとしても、そうですね最初からなしの人はどこまで行ってもなしだし、最初からなし、そう、最初からなしってどこから、いつから決まるんだって話は本当にあるんですけど、なんか友達の、なんか難しいな、友達っていう言葉の定義についてまたこう議論しなきゃいけなくなっちゃうことにもなると思うので、まあ、それは避けるとしても、なんだろう、同じ共通の趣味で仲良くなって友達でしょ。でももうちょっと、なんだろう、一緒にいてもいいのっていうか、入れるな、一緒に生活できるなと思ったら、初めて付き合うとか、わかんない、結婚するとか、そういう話になってくんじゃないんですかって思うんですけどねえ、なんか最初からまず友達か、彼氏彼女恋人かっていう、まず最初からその2つの岐路に立たされる人が世間一般で多いような気がするんですよ。マッチングアプリなんか特にそうで、最初からもう友達っていう道は閉ざされてるじゃないですか。恋人っていう道しかないじゃないですか。だからマッチングアプリって別に恋愛しなきゃいけないわけじゃないと思うんで、別にその異性の友達を作ってもいいわけですよ、本当は。なんだけども熱量が違うから、というか本来は、でもなんかこう恋愛をしたいっていう人が集いやすいコミュニティだから、だからそれがね、ちょっとね、僕にはね向いてないなぁなんて思っちゃいましたね。なんかこれ熱くなるんですけど、自分の弱いところも全部見せられるし、弱いところはその分なんか頼れる、徐々に自分の弱いところを見せてって、でそれでも受け入れてくれる人みたいな人を好きになってったりとかってするんじゃないんですかね、知らんけどなんかね、マッチングアプリってそうじゃないじゃないですか。まず上っ面を見せてね、それこそ顔とか、そのなんていうの、小手先を見せてね、でそれでライクかディスライクを決めるじゃないですか。なんで徐々に自分のこの弱みっていうか、ボロっていうか、まあ本当の自分を見せてた時に、それが薄れてし、なんていうの、崩れてってしまうような気もするんですよね、マッチングアプリのこの性質上。それがいいのかなって思うことはすごくあるんですよね。マッチングアプリを別に否定するわけじゃないんですけど、そういうのが許容できる人向けのツールだぞっていうことを知っておいかないきゃいけないし、そういう人のアプリだと思うんですね。で、僕の2個目が、これはもう僕やっててすんごい思ったんですけど、さっきも言ったように上面を固めるなきゃいけないんですよ。で、そのパッと見て好きか嫌いか、いいねかいいねじゃないかをもうコンマ1秒とか1秒の世界でジャッジするんですよね、みんな。あのプロフィール、もう写真ですよね、言っちゃえば。でなんかその第五の心理学的とかには、まあ一瞬パッと見てどうのこうので、まあ、大体もう直感でこう決めるのが正しいとかなんとは言うと思うんですけど、でもそれは恋愛までじゃなくないですか。結婚とかなったらそれ違うんじゃなくないですかって思うし、 プロフィールをどんどんどんどん人が受けるためのプロフィールにしていくんですね。でもそれはその客観的にどう見られて、それのために、どういうふうなものを書けばいいのかって、要はその需要の供給じゃないけど、相手がどういうものを見たいか、そのためのプロフィールを書くっていう意味の能力が培われると思うんですよね。だから相手がこういう、試験問題じゃないですけど、こういうことを書いてほしいっていう相手の意図を汲み取ってこう書くっていうのがマッチングアプリのプロフィールにも通ずるんですよ。で、僕はそれをやってたせい でなんかこうよく見られようと思ってたんですけど、気がついたら自分じゃなくなってたんです。そこのプロフィールは自分じゃなくなってたんですよね。自分じゃないもう一人のなんていうの、ミラージュみたいな虚像みたいなのがどんどんどんどん膨れ上がってできちゃってて、触れないのに、実体がないのに、その架空のものにしがみつくことになると、それですごく虚しくなったんです。理想と現実にものすごくギャップがあって、それを埋められないっていうところと、虚無感と、自分は何なんだろうっていうだからそれで僕は向いてないんですけど、それをいちいち感じない人は全然 OK だと思うんですね。そうなんですよ。でね、ここからが伏線回収みたいなところなんですけど、僕が細田守さんの竜とそばかすの姫にものすごく感動した、共感したのはここなんですよついに伏線回収なんですけど、要はあれな、取り繕った自分でどんどんどんどん有名になっていくし、膨れ上がっていくし、本当の自分の姿を見てもらってるわけじゃないんだけれども、それで評価されていって、なんかそのベルとスズの話ですけど、ベルっていうアバター存在がどんどん大きくなっていくんだけれども、自分がそれに追いつけてないし、当たり前なんだけども、みんなが理想とするそのベル像と、実際はこういう性格のこういう考えを持ったスズなんだよっていうところにギャップが離れてって、で最後の最後でこれネタバレになっちゃいますけど、スズのアバターのベルがアンベイルされてね、正体を明かされちゃうんですよ。でそれで明かされちゃうというか、自ら明かしに行って、歌を届ける、自分の本当の気持ちを伝えるためにっていうところで、僕のその最後のアンベイルの解釈は他の人とは結局違ったみたいで、本当の解釈っていうのはまたお母さんのことをとの関係性みたいなんで、こううにゃうにゃっと考察されてて、多分そっちが僕は答えだと思うんですけど、僕が都合のいいように解釈してる、考察なんですけど、竜とそばかすの姫の僕は最後のところはそういう、そのどれだけ自分を理想の自分でね、チヤホヤされてて、ベルっていうそのアバターでチヤホヤされてて、みんなに必要とされてるその姿から、自分は本当に自分をさらけ出すっていうことがどれだけ勇気のいることかっていうことを計り知れないと思うんですよね。なので僕はそこにすごくすごく共感をして、映画を見終わった後本当にね、鳥肌立って放心状態だったのを今でもあの感覚を覚えてます。はい、ちょっと熱くなっちゃいましたけど、マッチングアプリが僕に向かない理由っていうことで、いくつか話させていただきました。 向かないなら向かないなりの使い方はあると思うんです。なのでこれを聞いた方が別にその自分も僕のような性格に該当するのでやるのをやめるとかは別にしなくてもいいと思うし、やって一度ぐらいやってみたらいいと思うしね、あれなんですけど、向かないなりのやり使い方がもちろんあると思うので、まあ、そこら辺をこう楽しくね、片手間程度でいいと思うんですよ。まあ自分が飲み込んでくっていうのを客観的に見えるようであれば、一度飲み入り込んでみるのも面白いかもしれないしね。なので、まあ使い方次第ですよというところでいや結構今回熱く話しちゃいましたけども、お話ししてみました。はい、貴重な回だと思いますではではまた年内にまた残り40回くらいですか、100回まで目指してやっていきたいと思いますので、定期的に更新していきたいと思います。はい、ではではまたね、バイバイ。